千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組でございます。今週は私元の回でございまして、前回はねモテ塾やりましたんで、今回はまあ当然ねレギュラーでございますね、この方ストーンコールドさんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうもね、ストーンさん、2ヶ月ぶりですか。
2ヶ月に一度ですね。
一度のね、ストーンコールドさんでございますよ。まあね、皆さんも期待してますよ。
何を期待してる？
いや、プロレスをね。
ああ、ありがとうございます。
そうそうそう、レッスルマニアもこの間ありましたからね。
ねえ、皆さん、まあ、雑談っぽく行くと、まあこれルーターズでも言ったんですけど、ちょっとね、良かったんだけど空回り感が中村があったんで。
あ、そうですか。
もうちょっといい試合できたのになっていう感じでしたね。
あ、そうなんですね。
うん、AJ とは前の試合の方が良かったですね、僕が見る限りでは。
はいはいはいはい。
ちょっと、空回りしちゃったかなって、泣きにしもあらずなんで。でもまあ、そうだな、ベスト3には入るんじゃないかな。
あれ、この間のレッスルマニアでいうと、試合順でいうと何番目ぐらいだったんですか、
ね、6番目やったかな、9試合の6番目ぐらいかな。
割とどうなんですか、9試合中6番目って予想してたよりもちょっと。
もうちょっと下ですね。下というか、早かった、始まるのが。うんうんうんうん、で、レッスルマニアってね、当日発表というか、カードは発表されてるんですよ。これとこれ、これとこれって試合が、カード発表、その試合順っていうのは発表されてないんですよ。
あ、なるほどね。
当日になってみないと分かんないらしくて、
はいはいはい、
で、中村慎介が出てるのは、スマックダウンライブっていう、番組2つあって、ローとスマックダウンとあって、はいはいはい、で、ローのはどちらかというと上位付けをしてる、まあ、老舗の番組なもんですから、20年以上やってる番組なんで、そっちの方が、まあ上位付けはしてるんですけども、どうかなと、その、ロイヤルランブルっていう、なんていうかな、バトルロイヤルを制したんだと思うんで、もしかして上行くんかなと思ったら違ったな。
あ、ちょっと足踏みみたいなね。
そうですね。でもまあ、ヒールターンっていうか、ベビーフェイスからヒールに中村転向させましたからね、無理やり。面白くなってきたなと。
なるほど。あ、じゃあ、中村さんにとってはヒールターン良かったってことなん
ですか？良かったと思いますよ、俺は。ヒールこそ、プロレスの花というか、
なるほど、
ヒールができてこそ本当のプロレスラーというかね、スーパースターは大概ヒールやってますからね。
ストーンさん、今日はね、もうプロレスの話をやめようって、そういえばさっきね、我々話してましたね。
今ほど言いましたね。
いや、もう実はもうね、今日はね、もうプロレスの話でも毎回ストーンさんといえばプロレスっていうのもちょっとこれ、
なんかね、
なんか予定調和すぎないかってことで、
期待をね、そうそうそう、裏切る形で。
そうそうそう、やっぱ何やりましょうって話で、話してたじゃないですか。で、
はいはいはい、
やっぱストーンさんといえばプロレス、そしてジャイアンツ、
そして
熟女であると。
熟
女をちょっと語るなんていう話をね。
いいですね。
まあ、腰据えてね、ちょっとこう、熟女語るっていうのもなかなか、まあ、ストーンさんたまにね、AV 特集とかね、
はいはい、
そういうタイミングではね、AV の熟女 AV についてこうよく語られることはありますけども、
熟女特集っていうのがありますよね。
そうそうそう、だからやっぱりこうね、我が番組千年さんもね、年上の方とご結婚されたりとかね。
そうですね。
皆さん
ね、あんだけね、ロリコンや若いのがいいとか言いながらね、自分はもうちょっと上の
姉さん女房で
、
なんかどうやら今週末
この金曜、土曜日ですよ。
この収録っていうかオンエアの2日後か3日後に結婚式
そうですよ、ね、
らしいです。
僕もアクネ行きますよ、金曜日の晩から。
あら、そうなんです、
ね。金曜日の夕方から。
いや、まあ、
だから初アクネ。
あ、初ですか。
初アクネ。
まあ、初アクネ。
鹿児島も初めてです、
まあ。あんまり行かないですもんね、鹿児島。
行ったことない、初めて行くなと思って、なんかワクワクするなと。
そうさ、ちょっとだけあ あれかもですね、なんかプツプツ言ってるかもしれない、ね、
いや言います、
うん、若干ですね、
大丈夫ですか、ね、
うん、あのまた気になったらちょっと話します、
ね、はいはいはいはい、は
い、いや僕も1回だけしか行ったことないですけど、鹿児島は。
あ、そうなんですか。
兄のね、結婚式のが宮崎であって、ああ、で、はいはい、兄貴の結婚式の帰りになんかうちの親父が白熊が食いてとか言い出して、
あ、
有名ななんかあるんですよね、白熊発祥の喫茶店みたいのがあって、
白熊ってあのアイスクリームでしょ、
そうそうそうそうそうそう、うん、なんかかき氷っぽい、なんか練乳っぽい感じね、でそれを食うとか、そうそうそうそう、言ってましたね、
有名ですよね。
そう、あとは僕が人生で、3本の指に入るぐらいうまかったとんかつは なんか鹿児島の六白豚でしたっけ、なんかそれを食べた記憶がありますけどね、
うん、鹿児島の六白豚、
六白豚、六の
六白、
うん、白い六の白い豚かな、あ、まあうまかったですよ、そんな思いでありますけども、そんな青年さんにね、花向けの意味も込めてね、やっぱ熟女についてちょっと語っていったらいいんじゃないかな、うん、
どういう花向けかよう分かりませんけどね、
まあね、結婚おめでとうということですよ、
はい、ですね、
熟女はどうですか、ストーンさん、こう、
まあ、もうね、僕はね、
長い
というか、うん、あのこちっちゃい頃ってわけじゃないけど、まあ、中高生から、うん、まあ、性に目覚めるじゃないですか、
うん、目覚めます、うん、
性に目覚めた時に、うん、自分のタイプって出るでしょ、例えば
ありますね、
アイドルが好きとか、はいはいはい、アイドルみたいな可愛らしい子は聖子ちゃんみたいなのが好きとか、僕らの時代だとね、明菜ちゃんみたいなのが好きとかやるんだけど、はいはいはいはい、僕はあんまりそういうのでピンとこなかったね、
ピンとこない感じ、
いや、あのアイドルには全くとは言えないけど、まあ、ほぼほぼ来たのは小泉今日子ぐらいで、う
ん
うん、でも小泉今日子も性の対象っていうのはあんまり感じなくて、
うん
うん、松坂慶子とかね、
またじゃああれなんですね、よくね、こうなんて言うんでしょう、この熟女好きって言われるのもね、二通りあると思うんですよ、うん、単純にこう先天性の昔から、うん、そういうのが好きっていうねタイプと、
うんうん、
あの、まあ、自分の年齢が上がってったことにより、単純にもうその対象年齢が自然と上に引き上がってったってパターンね、でストーザーの場合は前者である先天性だったってこと
ですね、そうですね、先天性とその上がっていくのと、まあ、後は上がっていくんですけども、はいはいはい、だからそういうなんとか性の対象になるのは、うん、どちらかというとね、そっち系だったんですよ。
あ、やっぱりこう熟女と一言で
というか、うん、熟女というかね、色っぽい人、
色っぽい人、グラマラス
色っぽい人、そうも含めて、うん、色っぽい人が好きだなって思うようになってきて、どっちがその人によって分かれるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
うん、
分かります。
ピンクレディでいや、
うん、
ケイちゃんだったりとか、あ
のちょっとむっちりしてる側ですよね、むっちりの方、
うん、あ、痩せてる方か、
痩せてる
方か、で、キャンディーズといえばミキちゃん
古いな、ちょっとギリ俺ついていけてないんですけど
だから熟女っていう枠じゃないんだけど、はいはい、その、うん、何が好きって言われたら、うん、そういう枠だったんですよね。
あ、じゃあそれって、うん、こう幼少期からまあまあ性の目覚めがあって思春期があってね、
うん、
で、まあ、周りの友達はそれこそさっきおっしゃってたアイドルが好きだなんて言うじゃないですか、
うんうんうん、
で普通ねそれってちょっとこう隠したかったりするじゃないですか、
うん、
恥ずかしいなみたいな、
うんうん、
あのみんなはねもうちょっとアイドル行って俺だけなんであの松坂慶子なんだろうみたいな、ちょっと言えないな、
だからみたいな、だからそういうのを全然言わなかった、
あ、言わなかったですか、やっぱり、
だからアイドルなんか全然興味なかった、
はいはいはい、
だから音楽とかそういうのはどっちかというとそのロックとかね、はいはいはい、そっちの方にずっと行ってて、はいはい、アイドルは興味ないけど、その性の対象ってなる場合は、
うん、
性の対象というかな、色っぽいな、いいな、付き合いたいなとか、まあ、もっとえぐく言えばやりてえなと思うのがそっち方面だった、う
ん、あ、なるほどね、
うん、
いや、
だからそんなことはいちいち言ってなかったんだけど、うん、だから同級生でも、
うん、
元尾さんどっちだったんですか、可愛らしい声が良かった、色っぽいっていうか、
僕もね上
だったんです、大人っぽい方が良かった、
僕もね、そう完全、あの、まあ、先に言っちゃうと僕兄貴がね、うん、2人いるんですよね、
うん、
で、
うん、
まあ、昔といえば今みたいにビデオとか DVD とかじゃなくて録音だったじゃないですか、
うんうん、
エロ本が多かったですよね、うんうん、時代的にね、うんうん、で、うんうん、なんか兄貴なんかエロ本隠してるのをね、こうたまたま兄貴の部屋で見つけちゃって、 わなんだこれなんつって見た最初のエロ本がなんか和室で、うん、なんか熟女みたいのがねこうやられちゃってるというかこう生めかし、うんうん、生々しい今の綺麗な感じじゃない縁側と畳と和室とみたいなノリのなんかエロ本だったんですよ最初。やっぱ最初に見たね初期衝動っていうのは非常にこう引っ張られるもんで
ありますね。
そうそうそうそうそう。
昔そのエロ本とかに出るモデルの人って、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあババア多かったですよね。
ババアばっかり。
ババアしかいねえんじゃねえかっていうぐらいその若くて綺麗な子っていうのそのアイドルみたいな子はまあいなかったですね。いなかった。
本当にねちょっとパーマ
本当に
そう
そう
なんかねパーマがかった感じのおばさんっていうか、ね、
そう。それとあの無理くりセーラー服着たりなんかしてねだからいまだに俺その性癖があって。
わかる。そうそうわかる。俺も
ババアが、うん、セーラー服着てる格好を見ると引っかかるんですよわかる。
わかる。ちょっとねわかる。わかるわかる。
だから普通の女子高生がセーラー服着ても何にもムラムラも何にもしないの。
わかるわかるわかる。
ちっともなあ、まあ娘ぐらいしか思わないんですよね。
なんかわかる気がする、うん、
ところが、うん、ババアっていうかさまあ3、40以上の人が、うんセーラー服着てる AV なんか見るとカチンときますね。カチンとっていい意味でね。
いい意味でカチンってなんですか。
いい意味と見てカチンときますよ。来たって感じになるけど、ムラっとムラじゃないんですよ。カチンとくるというか。
カチンってなんですか。
ムラムラムラっていうんじゃないんですよね。
いいですね。いや、わかる。でもね、
わかる、わかるでしょ。
わかる、わかる。だから、あの、いいんですよ。若い人でも、僕はやっぱ雑食だから、いいんですけど、うん、なんだけど、やっぱりこう、うん、なんか、その幼少期のっていうか、思春期のね、あの、うんうんうん、なんか引っ張られる感じだったりとか。
そう。で、今思い返してみれば、その、うん、昔は、来て、ババアがよ、あの、なんだ、あの、セーラー服着てさ、うん、いくつなんだ、この人、とか言いながら、うん見てて、その、立つまも立たねえやってやつがいたんだけど、これは逆でですね。
まあ、
そっちの方がパチンと見て、本当に若い子が出てると全然思わなかった。
あ、そうですか。
いや、まあねえなと思って。
なんかね、あの、女子高生が別にセーラー服着たって普通じゃないっていう。
普通だし。
そうそうそう。
だから、年齢いけばいくほど女子高生、うんうん、本当のリアル女子高生。
うんうんうん
がもう全然性の対象からどんどんどんどん遠ざかってくるんです僕の場合は。
あでもなんかわかる気がするな、
うん、だから
か
ね、
うん、
でその色っぽい原点は色っぽいっていうところが原点なんです、
うんうんうん、コアなところ、ね、
で色っぽいっていうのはそのただ単に裸になるだけとかそういうことじゃなくて、
うんうんうん、
そのまあ、元さんはどうなのか知らないけど、うんうんうん、その完璧な体の人っているじゃないか例えば七尾さんとかねもうシュッとしてて足が綺麗でおっぱいまあ例えばそうやなあの加納姉妹じゃないけどおっぱいボンキュッボンってもう垂れ全然垂れてない、
うん
まあ、整形でも何でもいい、
うん、
ああいうのは全然ピンとこない。
なるほど。
もう崩れた女、
うん、
崩れた。がもうお尻垂れてるお腹が垂れてきた、
はいはいはいは
い、おっぱいも垂れてきた、
うんうんちょっとそのまあ売れかけ腐りかけの、ね、
そうそう
果実というかね
か、うん、完全に腐っちゃうとちょっともうお腹腹下しちゃうんだけど、
うんうんうん、ギリギリのねところですね。
ギリギリのところで、うんうんうん、あの熟成肉じゃないけど、
うん
うん、髪がちょっとうっすら生えてきて美味しくなってるやろうなと思うぐらいがもうそれが僕にとってはもう4、うんうん、オーバー30-40ですね。
まあ40以上ぐらいですよね、うん、そうなるとねやっぱりね。
そうそう。
いやだからうん、
うん、
なんかね
そんなから
昔こう、はい、いいですけど、いやなんかね昔こう、うん、そのまあエロ本のこともあるし、うん、あの、うん、あるんですけど僕ねなぜかあの、うん、そのなんて思春期の体験としてね無性を僕しないんだけど、
う
ん、無性一回だけしたことあるんですよ。
ほう
生涯一度だけね。
はいはいはいはい、
でそれがあの夢の中で出てきたのがねあの池上君子だったんですよ、う
ん、おいいっすねいいっすね池上君子
なぜか ね, あのね
やっぱり
昔何で男女7人でしたっけ
そうそうそう、あの頃絶頂期ですよね。
絶頂期、絶頂期。あの頃
40になってちょっとぐらいでしょ、あれ。
あ、そう、そっか。あれはそうですね。
40ぐらいかな。
ちょっとあれぐらいの時にね、なんかね、池上公子でなぜか無声をしてしまった体験もあって、僕は、ああ、いいなっていうのはね、確かにあったっていうのね、あります。
あのドラマで、大竹忍と池上公子と角地加子
ね、
で3人、まあもう一人誰か忘れてたけど、一番良かったのは池上公
子、池上公子良かった。
あの世間の評判は多分角地加子なんですよ、綺麗な顔とスタイルがいいでしょ。
確かに
池上公子の何とも言えない、その、
あ、話し合いますね、
熟女っぷりっていうか、
分かる分かる、
片瀬りのじゃないけど、池上君、これいいっすね。
わかるわかるわかる。いやー、すごい今日話が合うな。
合いますね。
ね、いいですね。
うん、
いや、だからなんか、やっぱりこう、自分の中での熟女感、まあ、僕はこう、熟女もそうだし、まあ、若い子もね、どうです、例えばね、僕、熟女ね、ずっと言ってしまうとね、40熟女、1若いのぐらいが僕バランスいいんですよ。
40熟女1若い。
1若いのぐらいが僕、あの、どうしても熟女って言っちゃうと、ちょっと若いの欲しくなる自分がまだいる。にわかなんですよ、僕まだね。そう。
あの、その1若いのっていうのは、そのどれぐらいの年齢の、
いや、
20代
?20 代でもいいし、いや、ほんと若い。まあ、一気な反動で若いの行きたくなるわけですよ。
あ、そこはちょっとオール熟女で、
オールですよね、
うん、
もうだから僕4対1ぐらいなんですよね、そういう意味で言うと。だからたまに欲しくなる、ま、
元さんは若いからよ、40でしょ、俺も磯地だから、等違いでも40ですからね。
そっかそっかそっか。
もうストライクゾーンだからね、広いわけじゃなくて高い高い。
うん、なるほど。今どれぐらいまでハイボールいける
の？もういけるって言ったら60は、オーバー16は、いけますよ。行こうと思えば。
あれ、無掃除って言うんですか、あれ。磯地の上は無掃除って言うんでした
っけ。無掃除ですね。仏壇返しや。四十四盛り、五十五歳ぶり、六十仏壇返しですけど
ね。何すか、その語録。
知らないですか？
わかんない、わかんない。知らない、初めて聞いた。
四十四盛り、五十五歳ぶり、五座が破れるぐらい頑張ると。六十仏壇返し。もう仏壇がひっくり返るぐらい頑張ると。まだまだまだまだっていう。
めっちゃおもろいですね。
そういう、あのね、5、6、なんちゅうのかな、そういうの。うん、
いや、わかります。うん、あの、だから。
オーバー16でも、
うん、どうですか、
行こうと思えば行けますね。保存、それこそね、本当に保存状態です。
ああ、あの、変な話聞きますけど、うん、一番ストーンさんの中で、まあ、こうね、一番上って何歳なんですか、うん、
ね。60超えてないかな、
もうギリ
かなぐらいかな。
ああ、そうですか、うん、それはあの、どうだったですか、やっぱり良かった、
いい悪いじゃなくて、あのその達成感のがありました
ね。ああ、なるほどね、
この年でいけたぜみたいな感じで。わかります？
わかりますって
。俺は自分を褒めてやりたいみたいな。
わかるわかるわかる、
俺の体が偉いぜと、
まあ自分褒めてあげたい、ね、
そう、自分を褒めてあげたいと、お前らいけるかね、20代のやつをこましたり生かし、何回も生かせたりっていうのは、それは誰でもできるんだ、
普通でしょ、
60近いばあさんで、ちゃんと体がお前ら反応するか
と、そういうことですね、そういうことですよ、
それが 俺のその何ていうかな、自分を褒めてあげたいと、
自分をね、自分で自分を褒めてあげたい、
褒めてあげたい、いや、偉いぞって下向いて言いましたね。偉いぞお前。
あ、なるほど、
ね、よく頑張った。
あ、でもすごい素晴らしい素晴らしい。
うん、
いやでも実際ね、これちょっとこう、まあ、真面目な話ってわけじゃないけど、
はいはいはい、
実際女性ってね、
うん、
どれぐらいまでこうあるんですかね、性欲
って ね。何？ね。これはまあ諸説あるんですけど、一応ね、俺が女の子、女とかおばちゃんに話、まあその、おばちゃんってその会社のおばちゃんとか絶対言わないけど、そういう飲み会合コン系で話すときは、 今いくつって話をするじゃない、
うん、
だから45とか50ぐらいの人がまあいたとしたら、
うん、
閉経がまだって人じゃない、だから閉経に向かっていくと性欲がどんどん上がっていく
って言いますよね。で一般的にどれくらいなん
だ、一般的にそうみたいです。で閉経っていうのは、
うん、
その子孫を残すのが終わるって意味じゃない、う
ん、最後ですね。
だからそこに向かって本能として、ね、例えば疲れマラってあるでしょ、うん、男の場合、うんうんうん、あれは死に向かってってるから、
うん、
その性欲が増すらしいんですよね。
なるほどなるほど、
まあ、だからまあ、ね、兵士とかがそのレ、まあ、ちょっといろいろレイプしたりするんだけど、うんうん、女の場合は閉経に向かっていくとやはり、うん、10代より20代、20代より30代、30代より40代っていう感じで、まあ、性欲がアップする人が一般的です。
うんうんうん、え、普通、閉経って何歳ぐらいで迎えるの？
大体ね、50、まあ、早い人は50、40代の後半から来るけど、大体50歳前半じゃないかな。
あ、じゃあもう55、6ぐらいだともうかなり。
もうそこまで生理ある人ほとんどないですね。
ああ、なるほどね。
だからそこで性欲がある人とない人に分かれるらしい。
ああ、なるほど、そこでね。はいはいはい、はい、
だから閉経に向かっていく人はやっぱり閉経直前の女が一番こう、
うん、
いい感じらしいんですよね。
いや、やっぱり我々今日はいい話してますね。こういう、
ね、
高齢化社会へね。
そうそうそうそうそう。
ね、やっぱいい話してるなって、真面目な番組だな。
いやいや、これからマジで老人の恋愛じゃないけども、うん、初老の恋愛、老人まで行くとね、いろいろ立ち悪いことあるかもしれないけど、あの第三の問題とかね。これぐらいの年になってくると、
うん、
なんていうかな、その人生もう終わりではないですけど、うん、まだまだ体は現役なんですよ、お互いに。
あ、そうですか。
うん、女も閉経、まあ閉経前でもちゃんと体反応するし、
うん、
男も、
うんうんうん、
あのただし節制してないとダメ。
節制をね、はいはいはい。
人は糖尿になったりとか、
男も
の場合はちょっと体力つけて、
うん、
その高血圧ねとか糖尿とかそれとか、うん、まあその他でももうその機能が果たさなくなるところね。そうするとババアなんかで立ってらんないと。
ああ、なるほど、
うん、だから若い子でもきついのに、
うん、
まして嫁、自分の嫁とか、
うん、
ババアなんかで立ってる場合立てない。
口が悪くなってきた。
って考えると、
ね、はいはいはい、
まず健康、男も女もまず健康じゃないと性欲なんて絶対わからない。
ああ、なるほど。
若い時は風邪ひいてようが死にかけてようが性欲あるんですよ。
うんうんうん、
だから今モテ塾の若い連中なんか、うん、あんなもんね、俺にはさ、もう毎日女にしたって足らんぐらい性欲あると思いますよ。
みんなね、ふざけんなと。
そうそうそう、ふざけんな。それが50歳になってもお前らいけるかと。
うん、なるほど。
俺が言いたいの、そこ、
うん、俺はいけるぞと。
50になっても、
うん、
現役で、うん、イチローじゃないけど、
うん、
ね、メジャーリーガーじゃないけど、うん、スタメン張れるかお前ら。
またよく言ったら自分のこと。
イチローか俺かやでと。
なるほどね。いや、でもね、うん、いや、本当ね、須藤さんおっしゃる通り、これはね、もうね、若いね、20代、30代のね、
そう
やつらに、ぜひこれは、うん、言っていただきたいけど、その50を超えて、皆さん絶対になるわけじゃないですか、50歳
で
ね。50を超えてからどうなんだと。
うん、そう、
うん。そういうことですよね。
で、男の性欲のドピークは18歳なんです
ね。ほう、なるほど。
で、18歳からだんだんだんだんこう下がっていくらしいんです。
はいはい、
まあ、その下がり具合が人によって違うわけですね。
うんうん、
30でもストンと落ちてる人もおれば、
うんうん、
まだ30でも18歳の9割ぐらい残ってるとかね。
うんうんうん、
で、40代、元さんこれから40だけど、40歳になると、厄年ってあるの、うん、42歳。
はいはいはい、
41歳の。前後してね、
40、41、
ここでね、体調の変化が来るんだよ、うん、
なるほど。
疲れやすくなるとか、お酒飲んでも残ると飲めなくなるとかね、朝起きるのが辛いとか、
うんうん、
寝れないとか、
うんうんうん、
そういう体調の変化を経て、うん、そうすると、で、仕事もだんだんきつくなるわけ
です、うん、なるほどね、
責任も増えていく、これからね。
そっか、厄年を境にね。
うん、変わりますから、
うんうんうん、
だから 今そのモテ塾の人は30代前半か中盤以降、
う
ん、
そうですね、
もしくは20代の人ですよね、
うんうんうんうん、
まだまだ
まだ
シュート打てよお前らとも
う何やってんだ
と、シュート打てなんぼやぞって話、
うんうんうん、
そうそう、何をもたもたもたもたするんやと若いあの、で体調やっぱりね、今のうちからある程度経験、うんうん、いろんな経験して、そのまあ、セックスだけじゃなくて、
痛
い目にあったり、
うん、
金取られたり、泣かされたり、
そうそうそう、
そう、もう、ドキドキしたり、
そうそうそうそう、
ワクワクしたりすることが非常に大事で、それが40代、50代でも、モチベーションを保てるかどうか、う
ん、確かにね、でも40代を境にその、うん、変わるっていうじゃないですか、要するに男性も女性もね、うん、そっからもずっとキープさせる人と、うん、急にそういうことからある種リタイアする人というか、まあこうその一線から退いちゃう人とね、
そうい
るわけですよね、
あのね、
うん、
今どこだっけ、外務省の、事務次官の、
はいはい、
福島さん、福田さん、
福田さん、うん、
あの人がなんかセクハラしたの
を出
たものだって言ってますね。あの人53か4ですよね。
ああ、それぐらいなんですね。
55合わせて、
うんうんうん。
あの年でね、
うん、
おっぱい触っていいだのさ、抱きしめていいだの、キスしていいだの。
うん、
まあ冗談とはいえ、
うん、
スケベなんですよ。
うん、絶対そう。顔からね、もうスケベが出てる。
スケベな人っていうのは仕事ができるん
です。そういうこと。
わかります？
それわかる。それはわかる。
だから50代になってもあんなバカみたいなスケベなことを言える素敵な男なんだ。何がセクハラだっていう。俺は思う。わかる？わかるっていうわけじゃないけど、
わかる。いや
そうで、だから、うんうん、あの人仕事めちゃくちゃできたから、
うん、
財務省の事務次官ですよ、うん、世の中のなプロ野球選手ではもう、うん、なんていうかな、ホームラン王になったようなもんです。
財務省トップですからね。
そう、うん、なれないですよ。
なれない。
何年に一遍出るか出ないか日本で、
うん、いやあのね、僕はだからの触っていいとかどうなの、うん、とかって聞いてる感じがね、福田さんあったじゃないですか、この間、
うんうん、
ストーンさんと飲み会行った時、うん、全く同じ感じをストーンさんと似てるなとオタクどうっていう感じのあのコンタクトが、あ、似てるなと、うん、ちょっと見ましたよ、影をね、僕はね、重ねましたよ、
やっぱりね、だから、
うん、
ね、かっこつけてさ、
さ
なんかして、いや、若いうちはかっこつけてもいいかもしれないけど、じじいになって、あんなスケベなことが言って、
うん、
ね、
うん、
ハニートラップにはまっちゃったわ
け。完全なるハニートラね。
完全なるハニートラです。俺でも行くっつうの。
わかるわかる。
あんだけ飲みに行きましょうかって二人きりだよ。いいですよ、大丈夫ですよって言ったに決まってんじゃねえかよ。それでスケベ心出して抱きしめていいだろ、おっぱい触っていいだろってさ、そんな録音取られてるか、半分、まあ酔っ払ってたんかわかんないけど。やっぱ仕事できる人なんです
よ。いや、絶対そうだと思いますよ。ああ、できるんだろうなっていうね。
で、彼もおそらくですよ、30代、40代からやってたんですって、おっぱい触っていい、触れたらラッキーみたいな感じで、触れなくてもしょうがねえやみたいな感じで、
うんうん、
そういう若い時からそういう青春を過ごしてたの、
うん、
で、仕事もバリバリやって、夜も寝ずに仕事をやって、事務次官まで上り詰めたわけですよ、
そうですよ、
日本のエリートですよ、
うん、
スーパーエリートが。スケベでね、何が悪いって、何言ってんだこいつらと思って。
俺も激しく。
ミートゥーなんて、福島みずほなんか誰がケツあんだよと思って。
いやだってね、
加藤、お前な、いつセクハラ受けたか言ってみろお前って言った
いや かと思えばね、あの新潟でしたっけ、うん、知事の人がね、あハッピーメールでね、女の子を
引っかかっちゃってね
、うん、こういう人もいるなっていう、なんかね
っていうかさ、あれも笑っちゃったの、うん、あれはダメだったのは、うん、俺は尊敬できないのは、うん、若い女に言って、若い女が好きですってはっきり言ってんだよね、あの男。で、ハッピーメール言って、どうせあんなじじいなんて相手してもらえないか、若い。目に払うしかないじゃんってなったわけでしょ。
まあ、
だからダメなんだ、
う
ん、
そうですね。まあ、
だから熟女行けって。
まあね、そういうことにつながりますけど。
だから、
うん、
若い子好きは、ああいうふうになっちゃう、うん。
まあね。 だから、まあ、ハッピーメールはね、もともとあれはほぼほぼ8割9割が遠行サイトみたいな、ね、
そうでしょ、
だからまあしょうがないんだけど、まあ、ただし、まあ、おっしゃる通りで結構その塾上が好きっていうメリットって、うん、そういうことで揉めないですもんね、基本的にはね。
で塾上好きってその、うん、例えばね、うん、そのサイトで知り合うってのも当然ない、俺もないとは言わないけど、
うんうんうんうん、
じゃあどうやって知り合うって、7、8割合コンでしょう。
まあでも、違うかな。いやでもね、そういう、まあ、もちろんねそういうサイトも見たのもあるし、まあ、当然合コンもあるし、やっぱりね40代、うん、50代の女性の方がね、うん、積極的だしね、飲み会にも行こうっていう感じはありますよね。
そうで、うん、奥様であったりしても旦那がいたりしてもね、
うん、
その友達でその飲みに来るとか、うん、そのやるやらないっていうのは その場で判断し、うん、できる大人なので、
うんうん、
流れでついてこないわけですよ、
うんうんうん、
いや逆に流れでやっちゃったとしても、
うん、
その後対処がちゃんとしてくれるわけ、
うんうんうんうん、そういうことですよね、
塾女は、
うん、
そういう塾女はね、
うんうん、
中にはおかしな塾女もいますけど。
いやだからね、まあ、性癖と言ってしまえば一言なんだけど、その、うん、やっぱりね、例えば痴漢をねする人とかね、うん、ロリコンな人とかね、
うん、
要はその犯罪に抵触してしまう性癖ってあるわけじゃないですか。
そう、それはまずいっしょ。
まずい、まずい、そうそうそう。だから、うん、熟女好きって誰も傷つけない。
ね、
みんなが幸せになる。そう、うん、ハッピーなんですよ。そういうことなんです
よ。ダメならダメで引っ込めれるわけ。こっちは、
うん、そうですね、
塾女好きって、
うんうんうん、分かる分かる。
なんでかっていうと次もあるから、
次もあるからね。
若い女の子だったら3、4、俺らの50代で例えば18歳が好きとか20歳が好きって言ってた、うん、もう一回知り合って、
うん、
この子とダメだったらもう終わりじゃない。
あ、確かに
次終わりじゃないっていうか、もうなかなかそんなおじさん好きの、
う
ん、次がない。ところが、うん、塾女好きは、塾女は別にこれで空振ったって、
うん、
次の塾女にもう相手してくれるわけ。
チャンスあるよと、もう一回あるよと、
チャンスある、うん、だから バットは振っていいわけですよ。
なるほど、
当たらなくてもいいの。
そっか、だから年下好きなんか下手になっちゃうと、うん、次がないと思ってこうストーキングしちゃったりとか、ちょっと過剰な、ね、アプローチしちゃうとかね、そういうことがあるわけですよね。
だから熟女好きでストーカーになった、うん、まあないとは言いませんけど、
まあ、あんまないですよね、聞かないですよね。
聞いたことないでしょ。
あんまり聞いたことない。
あ、聞いたことでしょ。
ない。
奥さんもつけてってね、捕まっちゃったってないじゃない、
うん、あ、まあね、も
しあ、この人ダメだったらまあ次行きゃいいや、次行きゃいいっていうか、まあ、縁がなかったんだなって感じ。
例外中の例外でね、この間菊池桃子っていうのありましたけど、う
ん、
あれも例外中の例外ですけど、
ね、例外中の、あんまめったに聞かないから、
う
ん、
あ、そうですね、確かにそうだ、うん、
だからそうやって考えたらね、
うん、
熟女好きってその害が少ないわけじゃないけど、少ないんですよ、うん
うん、確かに確かに。いや、みんな幸せになる、
う
ん、
そうそうそう
そう、そう、そういうことだってね。でやっぱりね、女性としてね、やっぱりこうこちらがアプローチすれば、女性としてもう一花ね、皆さんが輝いて綺麗になるわけだし、
う
ん、
そうそうそう、
ね、そういうことですよ。
で、うん、別にね、セックスありなしじゃなくてもいいんです、うん、なしでもいいの、
うんうん、
だから一対一で飲みに行って、
うん、
ね、若い時、ああそうだったね、こうだったねって話でもいいわけです、
うんうんうんうん、
で、あ、最近ちょっと綺麗になったんじゃないとかね、
うん、そうそうそう、
一言嘘でもいいから言うわけ、男は。 そうそうそう、それが熟女好きのマナーの、
マナー
マナーの、分かる。何でも正直に嫌言ってもんじゃない。
いや、まあでもね、おっしゃる通りで、やっぱりそれで、うん、やっぱね、どんなね化粧品使うよりもね、うん、男性からね、あ、素敵ですね、綺麗ですねって言われるのが、やっぱ最高のアンチエイジングだと我々は提唱したりですよね。
そこをいやらしくなく、うん、嫌味なく言えるのが大人の男。
そういうことです、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
さらっとね、元さんみたいに、
う
ん、
そう、そういうことですよ。
おっぱい触らせてって言って
言えるかどうかですよね。
そこね、どっぱい触らせてって、もうあんた事務時間じゃないんだからって言われてとか笑ったりなんかして、
ね、
本当に触れなくてもいいの、うん、触れるよ、ラッキーですよ、うん、
いいです。 ですね。今日いい回ですね。
うん、大丈夫か、
ね。いいんじゃないですか。振り切っててね。うん、うん、いやでもやっぱりその我々まあ僕もそうですけど、40入ってこれから40代、はいはい、50代を迎えるにあたってね、あの、うん、これ皆さんに言えることだけど、当然のことながら、うん、うん、まあ20代30代の頃よりも。うん、範囲は狭まっていきますよね、絶対その選択肢として、うん、それは男性女性関わらず、うん、じゃあそういう中で自分のそういうなんていうのかな、枯れずにね、ずっとやっぱりこう50代60代をどう過ごしていくかっていうのはすごく大事なことですよね、 それはね、うん、
でやっぱりね、おばちゃんとはいえね、汚い男は相手したくないよ、
まあ、絶対そう、
かっこ悪い男とかね、
おばちゃんこそ、
おばちゃんこそそうかもしれない、
そうだと思う、うん、
でおばちゃんでもやっぱ若い子が好きっていう子も当然おるし、男前が好きっていうのも、ただ今の若い子はおばちゃんは、おばちゃんって熟女の方々は今の若い子あんまりなんだよね、あっていうのは元気がないっていうか、はいはい、元気がないっていうか、ギラギラしてないっていうか、
わかります、
あの狙ってこない感じがするらしい、じゃあ何がいいかと、バブル絶頂期を過ごしてた我々のような40代50代が熟女としてはそれぐらいじゃないと物足らん、
確かにね、
でリスクもあるわけ、うん、結婚してたり、うん、ね、いろいろそのあるわけだから、うん、そんな浮気するっていうのはやっぱりリスクがあるから、
もちろんもちろん、
おかしな人とは付き合わないし、うん、汚い男とは付き合わない、
確かにそうだと、う
ん、やっぱそうするとこちら側もそれなりにシュッとしてかんと、
うんうんうん、
ね、
マナーとしてね、
まあ、見た目もそうだし、ね、うんうんうん、
立ち振る舞いもね、
そのやっぱりその相手を敬わないとダメだし、うんうんうんうん、セクハラって言われてるかもしれないけどおっぱい触らせてって言っても、うん、セクハラって訴えられないような男にならないとダメだ、
いいこと言った、いいこと
言った、いいこと言
った、いいこと言った
元さんとかじゃないけどおっぱい触らせてって言って、うん、訴えられる、なんだこいつって思われちゃった、
僕怒られたことないもん一回も、だってない、ね、ないない、まずない、
お尻触らせてって
言って、ないない、怒られた
お尻ぐらいならいいかと思って思わせる
でしょ、そうそうそうそう、僕ね、だからそういう意味ではやっぱ普段の、まあ、もちろんキャラもありますしね、そこ
ね、
ああもちろんね、そうそうそう、なんだけどやっぱりそのなんていうのかな、普段やっぱりこの40代50代を過ごしていくためには女装として20代30代って非常に大事ですよね、
そう、
うん、大事、すごく大事、
そのためには痛い目にも、
うん、
甘い汁も、
うん、
苦い酒も、
うん、
涙も、
うん、
全部飲まないとダメなんです、
うんうん、確かにそうだ、
痛い目にあってね、
うん、
で金取られて、
うん、
財布すっからかになって、うん、新宿の坂道を歩くとか
まあいますよねそういう人ね、うん、
まあまあそれもあれば、もうね、朝方まで頑張ったのに全然もなんか引っかからなかったとか、
よくあるな、そういう
話もな、車で帰ったとかね、
うん、
そういう思いをしないとダメなん、
いやだから今もう、まあ、もうすでに、まあ、これよく言ってますけど、うん、飲み会をまず居酒屋とか飲み会にみんな行かなくなってますね、
うん、今全くない、
うん、本来はダメなんですけど、うん、我々の時代ってまだギリギリその飲み会だ合コンだみたいな、直接的なこうコンタクトがあったんだけど、今はどうしてもやっぱアプリですよ、本当に多い今は、
ダメだね、
うん、
いやアプリでもいいや、
うん、
きっかけになればいいの、その合コンのきっかけとなってアプリがあるのは全然問題ないんだけど、その後飲み会行くでしょ、
うん、
飲み会行っていろいろ女の子と喋るじゃない、
うん、
ねえ、
そう、
ぶっさいくな女もいますよ中にはなんだこれやっていましたよね、この前の合コンでも、
ね、は
ぁっていうの、
いました、いました、
うん、で可愛い子もおる、綺麗な子、うん、じゃあ綺麗な子ばーっと相手しているっていうマナーが悪い男はおっぱい触っていいなったらセクハラって訴えられる、
やっぱね、熟達してるぐらいになると、たまたま隣にね、よしの悪い子が座ってもね、それをいかにいじっていかに楽しめるか、
そうそう、
それのねテクニックがねあるやつの、あ隣にブス来たなんだよっていうのはね、まだ素人なわけですよこれね、
露骨に嫌な顔したりね、テンションを思いっきり下げてみたりとかね、
だからその場をねいかに楽しめるか、どういじれるか、どういう状況で盛り上げられるかっていうことをね、普段からやってないとね、そういうやつはまずモテないですよ、まず、
そう、 本当にそうなんですよ、うん、普段ですよ、本当に。だからこれ合コンじゃなくて会社の飲み会でも女性社員とかいるじゃないですかね。そうするときに別にくどけって言うわけじゃないんだけど、うんうん、女の子と喋るとき、彼氏いるのっていきなり聞くんじゃなくて、徐々に回してって、どういう人がタイプなのとかさ。
大体下手なやつはね、直接的に聞くからそういうことになっちゃうわけですよね。
で、セクハラだって訴えられるわけですよ。で、お酌なんかして、いや、いい、いい、女の子お酌しなくてもいいから、フェミニズムをちらっと見せながら、ね。いや、男は、いいんだよぐらいのこと言って、そういうこと言ったら、あ、この人と思うんで、そのうちずっと回り回っておっぱい触らせてって言えるようになれば、もう本当一流ですよ。
だからそのやっぱりね、はい、普段からの、これはね、本当ね、反復なんです、これは。
そう、本当そうです。熟女から離れてるから、それが熟女だと受け入れてくれたりするし、熟女、ね、を相手にするってことはそういうことなんです
ね。うんうんうん、
普段から、
う
ん、その反復をして、
うん、
その会社で女の子と、うん、まあ、酒の前にしても女の子と喋るときも、
うん、
その仕事だけの喋りだけじゃなくて、うん、あ、ちょっと風邪気味じゃないとかね、うん、そういうところからスタートするわけですよ。髪の毛切ってあれまで行くのはなかなか大変なんだけど、あ、ちょっとなんか熱っぽい顔してない、
うん、
大丈夫とかね、うん、そういうとこからスタート、
うん、確かにそうだ、うん、だからやっぱりそういうのはね、まあもちろんね、モテ塾の皆さんもそうだし、それは本当にね、20代30代の、ね、人はね、やっぱりちょっとね考えた方がね、うん、いいと思いますよ。
だからね、会社のね、おばちゃんいますよ、塾女の、
うん、
当然どこの会社で、
うん、
バカうるせえなとかさって思っちゃダメ、
うん、そうね、
あ、このおば様がもしかしてね、うん、っていう話なんです。
わかりますよ。
そういうのから徐々にこうな、女の人にババアって言ったのが、うん、熟女の扱いに慣れてくるわけです、
うんうんうん、
そうするとある程度の年になると、
うん、
熟女コンパしちゃって、
うん、
おっぱい触らしてっても怒られない、
そう
元さんのような人になれる、
もうなれますよ、熟達できますよ、うん、
でそのおっぱい触らしてって言えるのが、うん、言って、うん、許容してくれるのが熟女なん
です。そうですね、まあ大体、ね、共有してくれる方多いですね、う
ん、多いですよ、
多いです。
で実際おっぱい触らせてってどうぞどうぞなんて言われてもええってなっちゃうわけだから、うん、以外触らせてくれなくてもいいんです。
うん、そうですね、
こっちも言うだけだから、
うん、
福田さんも言うだけなんだ。
そう、うん、それをねマジに捉えちゃうとねちょっとね、と思
う。だからその無粋という日本古来のね、
うん、
セクハラってのはアメリカのもんじゃない、
うん、
アメリカっていうか西洋のもんっていうかさ、うんうんうん、あちらの文化、
うん、
日本には生きという文化が、
うん、
その反対に無粋という言葉、
うんうん、
そういうことを言うのは無粋なんです、
うん、まあ無粋なこと多いですね、まあ、最近
ね
めん
ど
くさいです
ね。なこと言ったらもう本当に訴えられるかもしれないけど今日は勘弁して、
うん、いやいいの、今日はねもうねやっぱりね、そういやコンプライアンスとかね、まあ、もそうだし、うん、そういうこともそうだ、いやもちろんねダメなことはダメなんですよ、ダメなんだけど、そのさっきおっしゃられてたそういう無粋なことっていうのはね確かにあって、そこをあんまりね細かく掘り下げすぎるのどうなんだいっていうね、そういうことなんですよ、うん、
でおっぱい触らしてって女の子が気分悪くなるっていうのは男は無粋なんです、
う
ん、
そう、ね、それで気分悪くさせてるやつが悪いんですよ、それはね。
そうでおっぱい触らしてって、
うん、
もうしょうがないわねってヘラヘラ笑ってくれる女の子をかどうかも見極めるのが粋、
うん、
な男だし、そこまでの関係性を作れるのが粋な男なの。
だからねやっぱりそのずっとそういうことをねずっとこう慣れてないと当然そんなことも言えないし、でたまにタカが外れちゃうとそういうことになっちゃうわけじゃないですか、
うん、
だからね、もう危険は危険ですよね、そういう人っていうのはね、うん、だからやっぱりね皆さんはね一度ストーンさんとね飲みに行った方がいいと思いますよまあすごいですよ、
いいですよ、
うん、すごいですよ、
うん、もう説教してあげるよ、モテ塾モテオフ会やらないよ、モテ塾
のねオフ会をねやりますからね、これね、うん、
説教してやるよ俺は、
総会をね、モテ塾総会をねやらなきゃダメ
です、お前らな50になって60のババアババア抱けるかちゃんと機能するか、
聞いてんのかと、
健康に気を 健康に気をつけれるか、
あ
モチベーション持てるか、
いけんのかと、
いけんのかお前、うん、イチローは伊達に44歳になってヒット打ってないぞと、あれは節制の賜物なんや、
確かに普段の修練の賜物ですね、
普段の修練、それも俺も一緒と、
うん、そういうことですよ、うんうん、そもそも、ここエラでじゃあちょっとあの経路変えてあれいきますか、ここ最近あの気になってる熟女コーナーいきますか、
元さんちなみに元さん誰ですか、
最近ね、いやあのね、うん、タレントさんとかはちょっとあれなんで、あタレントさんだとねあの人いいなと思いますね、うん、名前がねちょっとねあれなんですけど、役者さん女優さんでね、
うん、
なんとか緑って人いません、ね、なんて人だったっけなあの人、ね、なんとか緑、
さつきみどりじゃない、
さつきみどりと、何でしたっけ、妹いましたね、さつきみどりで、何でしたっけ、悪女カマキリの人はどっち、
小松みどり、
小松みどりだ、
さつきみどり、
さつき、熟女、なんだったっけな、ちょっと待ってくださいよ、女優で、なんとかみどりさんって人がいたんだよな、この人なんか割と、わかんないな、これ出てこないな、草笛みどりとかなんか変な熟女 AV 女優が出てくるんですけどあ最近でもね、
うん、
まあエロサイトとか見るじゃないですか、で、うん、最近ねストーさんもあんま見ないですか、あんまりそうエロサイト系って、
いやなたまに
見ます、
暇な時に、
エロタレストっていうねサイトがあるんですよ、無料の、うん、そう、あれってすごい優秀なサイトで、
うん、
普通エロサイトって自分でこう検索して見に行ったりするじゃないですか、例えば熟女とかなんとかって入れて見るわけじゃないですか、検索して、
うんうん、
でそうすると一回一回それやんなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
でエロタレストってすごいのはタグ付けの機能がすごい優秀で、要するに AI 的な動きをして自分がこうずっと、まあ、好きなの検索してるじゃないですかいつもね、
うんうんうん、
そうすると勝手にそれを覚えてめっちゃ自分好みの動画がバーッ出てくるようになるわけですよ、そのサイト育てて
あのアマゾンみたいね、
そうそうそうそう、
アマゾンもそうじゃん、アマゾンもなんか買うともう次からなんか、
そうそうそうそうそう、だからあれって結局タグ付けをされていて、だからこの人はこの履歴でこのタグをいっぱい見てるよってタグを集約して、それでそのタグに合った動画がバーッ出てくるわけですよ、だから最近ねそれ見てちょっと無名なんだけど熟女の人でちょっとこう豊満な感じで、激しめな人とかたまに検索で引っかかるんですけど、うん、そういう人見るとよし当たったってカチンときますね、そういう時はね、僕もねカチン
ヒットするわけでしょ、もうセンター前ヒット、
そうそうそう、カチンってなりますよ、
そう
そうそう、
よっしゃセンター前、本当まさしくセンター前
って感じで、そうそうそうそうそう、
ボテボテじゃないのね、
だからソウルシ
ビ
そうマイナーなんだけど、あ見つけたっていう時のあの嬉しさ、うん、なんかそういうのありますよね、そう
分かるわ、
タレントさんはね、
どうタレントでね誰がいいかな、
でも昔からねストーンさんは正達里が好きっていうのでね、
まあ正達里最近の AV 女優だ、炎上ひとみとか、炎
上ひとみねよく出てくる、ね、分かる分かる、
ちょっと俺より年上なんだけど、うん、この人ね綺麗なんですよ、近藤育、今度イクミっていう名前かな、
いますね、いるいる、うん、いるいる、
この人綺麗ですよ、体型は崩れてますけどね50さすが顔は本当綺麗、っていうものぐらい綺麗、
今度イクミですかね、イクかイクミかどっちかですね、
イクミか、うんうんうん、
あいるいる、
この人いいですよ、
うん、いいですよつってね、うん、割とやっぱりちょっと体型崩れ目で顔がちょっとこう綺麗めというか、昔の綺麗だった昭和の綺麗な感じで体が崩れててみたいな雰囲気が好きですよね、ストーンさんね、うん、わかるわかるわかるわかる、
顔とのギャップとかね、
うんうんうん、そうですね、わかるわかる、
例えば誰だろうな、風間、まあ、鉄人風間由美ね。
風間由美さんね、鉄人ですね。鉄人亡くなっちゃいましたね。
20年以上この
今日ね、鉄人
鉄人亡くなっちゃった
ね。亡くなっちゃったけど、ね、鉄人は本当そっちのね、鉄人ね、うん、AV 界のね、熟女界の鉄人、うん、風間由美さん頑張ってますけどね、
うん、本当頑張ってるなこの人と思うんだけど、まあまあ
そう、あんまりあれですか、タレント系とか、そのいわゆるその、
ね、ちょっと出てこないんですよ、パパッと。
意外とだからあのタレントさんとかって、うん、若いっすよね、だからね、みんな、うん、あの、うん、40、50とはいえ若い人多いっすもんね。それこそ、うん、例えばね、天海祐希にしたってね、
あの若いよ、
若い、うん、
熟女感があんまりない。
そうそうそう、だからストーさんの定義する熟女感とは少し外れるじゃないですか。うん、そうするとだいぶ上になっちゃいますもんね。そうするとね。
あ、いい、だから今例えばね、黒木瞳とか、うん、あんなのはもう50代中後半でしょ。私は
あの人だって船さんと確か同い年らしいですよね、黒木瞳って。あのサザエさんの船さんと同い年って言って
ましたよ。あと誰いるか、片瀬里乃はねあんまりピンとこないですよ。体型は好きですよ。
あれ最近よくないですか、あの高橋恵子でしたっけ、あのいるじゃないですか。
あ、いいですね。
あの人最近ちょいちょい出てきます、ちょいちょいまた出だしてますよね、あの人ね。この人いいですよね。
すごい結構いいです ね、 ね、 いいですね。若い時から色っぽかったもんね、この人。
うん、わ、うん、かるわかるわかる。わかる。あと、この間なんかの、なんか、久々にあの深夜番組みたいなの見てたら、あの、うん、あの人が出てた。岩下志麻が出てて、ああ、綺麗、綺麗でしたよ、やっぱりあの人ね。
うん、あの、だ坂上忍ってやった魔の時、
うんうんうんうん。
あん時の岩下志麻色っぽいってある。確かに40代中盤、
ですね、
中半前半ぐらいだけど、うんうんうん、まあ色っぽいですよ。
確かに確かに確かに。
あの人その豊満でもなければ、
そうそうそうそうそう、
どっちかってスレンダーの、うんうんうん、どっちかってスレンダーの人なんだけど、うんうん、色気をなかなか出すのは難しいはずなんだけど、顔だけで入れ気が出るっていう、
ね、すごいですよね、珍しいタイプですよね。だから若い子で今それこそ30代とかで、じゃあその熟女予備軍とされてるね人たちなんかでもうほとんど今いないですよね、有望株。
いないね。優香だってさ、
ちょっと違うもんね、
顔はちょっと応募っぽいし。あ、うん、俺ね、うん、熟女かどうか分かんないけど、うん、この人エロいそうだなと思うのは、うん、意外なとこであって、
うんうん、
ミラクル光が、
なんかわかる気がする。わかるわかるわかる。あの、エロさがありますよね、あの人ね。
エロさ、このアウトデラックスとかたまに出て、うん、まあ、あの、モノマネ芸人なんですけど、うんうんうんうん、まあ、なんかエロさが出るんですよ、どっかに。
あの人は、そうですね、わかる気がする。
なんかスケベやろな、こいつ、うん。
なんかね、すごいプライベートっていうか、まあ、普段から相当あれらしいですよ、変わった人らしいですけどね、うん、あの人ね。
あ、そうな
ん、うん、まあ、ぶっ飛んでる感じらしいですよ。
で、綺麗でしょ？
綺麗綺麗綺麗綺麗。
元は、そうそうそうそう、あの顔は崩しちゃうけどさ、うんうんうんうん、変な顔しちゃうけど、うんうん、綺麗じゃないですか。
わかるわかるわかる。そうだな、なかなかでもやっぱ30代とかで、だって広末涼子とかだったら30代でしょ？
ああ、でもまだもうあと10年いるよ。
うん、そうっすね。
あの本当の色気というか、そのムンムンするような。うんうんうんうん、その、なんていうかな、小学校の運動会の高学年の奥様とかね、
うんうんうんうん、
もう、なんていうのかな、もう本当楽しかったもんな、小学
校で。あ、その、親御さんをね、見るときがね。
そうそうそう、うん、もう子供なんか適当だもん。奥さん見て、奥さんばっか見てるもんね。
最近ね、あ、いいなと思うのはね、うん、あのね、うん、デニーズね、近所にあるんですけど、デニーズっておばちゃん店員多いんですよ、なんか知らない
。ああ、多いっすね。
で、なぜか僕が思うに、デニーズの、うんうん、思いっきり偏見かもしれないけど、デニーズのね、おばちゃん店員は大体グラマーな人が多いんですよ、なぜか。むっちりしてる人が多くて。
あれね、服。
やっぱ服か。
あの、制服だそう。
そっかそっか。
なんかね、胸が大きく見えるような、そうそうそうそう、腰を絞ってるんです
か。そうそうそうそう。だからね、あ、デニーズいいじゃないっていつも思いながら、あの、行ってますよ、最近。
わかるわかる。
うん、昼帯で働いてるあのおばちゃんね、 そうそうそうそうそう、おばちゃん系とかいますけどね。
まあ、いいですね、そうそう、おばちゃん。
おばちゃん、そうそうそう。おばちゃんね、塾上ね。でも、あの、そもそもこれから どうするんですか、その塾上ライフというか、こう、やっぱり、なんていうんですか、これからはやっぱり、これから、やっぱ50代をね、まあ、迎えて、これから
あもうだから俺も50、だから今、ストライクゾーンがどんどん上がってきて、うん、オーバー40がストライクゾーンです
よ。そうですよね。
だから、橋本まなみが今30いくぜよ。
うん。
今までだと30代からっていうんだけど、今はもう35以上ですね、うん、今。
そっか、そっか、そっか。
うん、
だから結構。
だから橋本まなみぐらいの年の人がいいなと思うわけ、
うんうんうん。そっか、そっか。いやでもなんかちょっとやっぱみんなにもこう、ね、年齢をね幅いった人だから僕の提唱する4熟女1若いのっていうのを僕は提唱してるんで、ああ、あのそれぐらいのローテーションでいったらみんな幸せになれるんじゃないかなっていうのは思ってますよ。
まあね、あのとりあえずね、うん、若い子はそのおばちゃんでも食える時が来たら食わない。いける玉が来たら、
うん、
あの入ってきたら打たないと、
ストライクゾーンに
入ったら、
そうそうそうそう、
それが自打球になったとしても、
そうそうそうそう、
まあまあそこの見極めはね、そのうち出てきますよ。
うん、
あ、このおばちゃん綺麗だけどやばいなと思ったら打たない、見逃すの。
うんうん、確かにそう。
うん、
だから皆さんね、本当に一番こじらせるパターンってね、うん、まあこれ別に誰か特定にあげるわけではないけど、この例えばね、40代を迎えましたと。うんね、一番立ち悪いのは40代を迎えたにもかかわらず、うん、上に行けない人とか同世代に魅力を感じられない人、うん、下しか行けないっていう状況っていうのは非常にやっぱりね、うん、選択肢を狭めていくことになるから、
うん、
やっぱり選択肢はやっぱりどんどんいっぱいいっぱい広げないとやっぱね、うん、自分にとってマイナスになるんじゃないのかなと思いますよ。そう、
うん、そう思いますね、俺も。
うん、
もう選択肢を広げないとダメ。
そうそうそうそうそうそう。だそういう意味では、うん、セネさんすごくねいい、まああのセネさんの奥さんってすごい若いし、あんまりその年齢、うん、年層に見えないんだけど、あのすごくいい、うん、そのねあのパートナーとねこう巡り合えて、
うん、いいご縁でしたよ。
そうそうそうそう。だから僕はこう今日の放送っていうのはセネさんにね向けて捧げる放送にしたいなと思って、キョストンさん。
後から無理くりやね。
うん、いやこれはやっぱりね結婚式で流してほしいぐらいの僕はあの勢いで今日喋ってますよ。うん、私今日行けないんだよね今回ね。そうそうそうそうそう、
ね、
そういうことですよ。
だからぜひ聞いてくださいと。
そう、
天然さんも奥様も。
そうそうそうそう、これをね一緒にご夫婦で聞いて ね。そう
そうそうそうそう。
うん、
でね、我々が何を夜中にくっちゃべってるかとゲラゲラ笑っているおじさんがね。
そうですね。
それは1にも2にもやっぱりね、熟女万歳と。
そう。
やっぱりね。
そういうこと。
うん。
うん、だからやっぱり
その。酸いも甘いも噛み分けた人、女性っていうのはやっぱり美しいよ。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん、
あのね、なんかね、熟女イコールなんかやばばあじゃんっていうことをね、思ってる人はね、まだ浅いですね、やっぱりね。
浅いです。
うん、浅い浅い浅い。
確かにね、
うん、
ババア、30代でもね、なんかババアじゃねえかっていう人もいるよ。
うん、
30代でも多
分、うんうんうん。
でもね、40代、50代でも、うわーっと思う人がおるわけ。
いるいるいるいるいる。
うん、うわー、魅力的だなと。
そうそうそうそう。
うん、
だからそういうね、審美眼を持てるかどうかですよ、皆さん。
そうそう。
うん、そういうこと
なんです。魅力的な人は、やっぱり、なんとかお願いしたいなと思うようになれば、
うん。
で、逆なパターンもあるわけ。
うん。
男もかっこいいなって思われる。
そうそうそうそうそう、
ね、
そういうことそういうこと。
それそのために自己を磨きなさいと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そういうことです。
それが一番大事ですよ。
そういうこと。だからねこういうことをねやっぱ恥ずかしげもなく話すっていうねこのスタイルをねやりなさいと。あのね必ずねやっぱ恥ずかしがっちゃダメだよと。そういうことなんですよ。うん、そう。そういうキャラ作りをね、キャラ作りを自分で作っていくと、あの自然とそれが人間味となりね、その人の魅力となり、あ、こんなこともこの人話すんだ面白いなっていうキャラになりますから。そう、それが引いては、あの女性をね、こう引き込む、プラスになりますからね。そう。
そう。それと、仕事を一生懸命やって、オフでこういうバカな話、スケベな話をする。
そうそうそう。
で、スケベな話したって、 嫌なスケベの汚いスケベの話は嫌でしょ、
う
ん、
そう
ってなると、うん、やっぱりウィットに飛んだおっぱい触らせてって言っても怒られない、
うんうんうん、そうだそうだ、大人
になりましょう、
そういうこと、そういうこと、まあ、うん、今日のね放送がそう思われてないことは僕は切に願うわけ
です、本当に訴えないで
大丈夫、
俺を持ってた訴えたってしょうがねえから
大丈夫大丈夫、誰も聞いてないから大丈夫ですよ、うん、まあそういうことですよストーンさん、
はい
はい、今日はね皆さんプロレスね、今日も最高に良かったんじゃないですか、神回とはこのことなんじゃないかと僕は思ってますけどね、はい、今日プロレスと思いきやね、たまにはこういう話もそのしていくぞということでございますよ、はい、
うん、
というわけでございまして、今日はねストーンさんとたっぷりね、日本の政治からね、日本の未来をね2人で語っていきましたんで、うん、はい、皆さんぜひねこれをしっかり聞いていただきたい、いただければと思っておりますけども、来週は三人喋りでございます。
はい、
はい、
この総評が怖いな。
なんだあれはっつって始まるんじゃないですか。特に樋口さんね。
樋口さんあたりはもうだから嫌なんだよ。
なんだあいつはっつって始まる。
言いそうだな。
いや大丈夫です、僕はね、僕は
あなたがあなたの野球の回を出してもらうのは僕の目標ですから、
そうそう、今日のトークも全部樋口さんに向けた、ね、そうそうそう、当ててってるわけですから、
そう、
あ、そうそういうこと、そういうこと、いつかね夢見ておりますので、
はい、
というわけでストーンさん今週もありがとうございました、
ありがとうございました。
This program was brought to you by Moto Channel